Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
問わず語りの神田伯山。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、私が主演声優を務めますアニメ映画クラユカバの舞台挨拶に行ってまいりました。作品の中で暗がりに惹かれるなというセリフがあるんですが、舞台挨拶にてこの言葉を水原一平さんに捧げますと言ったらダダ滑りしました。丸の内東映、ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは。講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、クラユカバっていうアニメ映画で私がね、主演の探偵の聖太郎、聖太郎じゃなくて総太郎ね、総太郎をやったんですけど、まあ、非常に評判が良くてですね。だからそれがね、ちょっとなんか X ちょっとエゴサしていいっすか、ちょっとマジでさ、見ちゃうよ。まっちゃんさんから、まっちゃんさんからじゃなくてさ、別にこっちに送ってないんだよね。X で勝手にこの人がつぶや、もうこれでも世界公開だから別に読み上げたって文句言われる筋合いないんだけど、いいこと言ってますよ。クラユカバを視聴完了。一番びっくりなのは講談師の神田伯山さんの演技力、声優も問題なくこなせるのすごすぎ。ハッシュタグクラユカバ、いいねです。まっちゃんありがとう。いやー嬉しいね、こういうシンプルなの嬉しいね。ドクター発見ブッシュ、いろいろ書いてくれてますけど、クラユカバ主演声優神田伯山さんが期待以上、声だけで旧ルパン的な世界観を体現していた。狙ってたよ、旧ルパン的なとこ狙ってた。確かにね、ドクター発見ブッシュ、いいねです。クラユカバ、実は伯山さん目当てだったんだけど、さすが演技がうまい、声がイケメン、声優がうまい、止まらねえなおい、止まらねえなおい、俺の絶賛が、おいおい、才能があんのかな。これさ、本気にするやついんじゃん、これ時々本気にしてくるやつでしょ。もうそれだけは被害避けたいよね。そうで、とりあえずその初日にですね、クラユカバのね、舞台挨拶行ってきて2箇所、1箇所目がユーロスペースってところで、キャパ200ぐらいのとこかな。で、丸の内東映ってところが今度は511席で、そっちはマスコミありなんだって。で、ユーロの200の方は少ない人数でマスコミなし、丸の内東映は511席で多くてマスコミあり。これ力の入れようが変わってくんだよ、ちょっと。かなりこう、なんでしょうかね、まあ池袋演芸場でやるのとイーノホールでやるぐらいの違いが随分変わってくんだよ。で、ユーロスペース行こうと思ってさ、それでしたらさ、メイクさんがいらっしゃったんだよ。で、もうずっと前ですけど、クラユカバの取材を受けてた時に16社ぐらいかな。で、それラジオでも話したと思うんですけど、でもとにかく朝からずっと数時間もさ、8時間ぐらい取材を取材って受けてて、で、その時俺取材の時なのにラジオでも言ったんだけど、全くクラユカバ覚えてなかったのよ。どんな映画だったかっていうの。で、それをなんとなく、はんはんなんて感じでやってて、まあ、全部取材終わって、で、なんか楽屋にさ、暖房がやったらバカみたいに聞いてて、サンドイッチがあったんだよ。で、マヨネーズとかさ、なんかさ、すごい腐りそうなエビとか、で、それがしかも暖房直撃のところにあったね。もうカラッカラに乾いてんだよ。で、俺なぜかわかんないけど、腹減りすぎて食ったんだよね。したら、そこにいる40代の女性のメイクさんが、私なら絶対食べないですって。それ、食べたんですかって言われた。 まずかったですか、なんかひょっとしたら食中毒とか、私だったら絶対食べないけどなって、食べてから言うメイクさんっていう。でその後薬局行ったとか、いろいろラジオでそんな話したと思うんだよ。でそのメイクさんがまたいらっしゃったの、40代女性のね。たら、あーどうっつって、この前お久しぶりですっつったら、あくさんさんっつって、どうぞどうぞこっちお座りくださいっつって、メイクさせていただきますっつって、あーそういえばなんかこの前のラジオ聞きまして、すっごい面白かったです、あー本当ですか、よかったよかったっつって、あお名前使ってもね、名前は出さなかったですけど、なんかちょっとこのやり取り使ってもいいですかっつったら、 OK してくれたんで使わせていただきました、本当に嬉しいんですよ。で聞いた時に、いや何が嬉しかったって、私のことを40代女性って言ったじゃないですかっていう。あれ、また地雷踏んでんの、また気づかぬところで怒られる俺と思って、ああいや、そのつまりリスナーがちょっと思い浮かべやすいようにですね、40代のでも綺麗な女性というふうに言った気がするんですけど、あ全然そういうような責めてるとかじゃなくて、なんか全然気にしないでほしいんですけども、そうじゃなくて、私って実年齢よりいつもなんか若く見られがち でそれがなんかちょっとコンプレックスっていうか嫌だななんて思ってたんですけど、今回初めて白山さんが40代の私に、あ40代女性ってさりげなく言ってたのが、あなんか嬉しいな、年齢に追いついたんだななんて思ったんですって。これどっち、これさ怒ってんの、俺わかんない、これなんか京都的な感じなの、遠回しのやつなのか、てめえ女の年齢とかなんか何十代とか勝手に言ってんじゃねえよ、でもお綺麗なんだよ、俺だって40代とかの方が好きだもんだって、っていう流れの中でそんなこと言われちゃってさ、いやほんとすいません、いやなんかちょっと失礼があったり、いや失礼とかじゃなくて、いや私実年齢に追いついたんだなーなんてね、そういう風にちょっと感慨深くて、じゃあメイク始めますみたいなですなーってメイクまあバッチリしてらした。それさ、あとにさ、塚原監督とさ、あと坂本雷光先生がいらっしゃって、活動写真弁士ですよ。で大体同い年ぐらいだから40前ぐらいでさ、でお二人とももう10年来の知り合いで、だから結構その会社に塚原監督が勤めてて、アニメのやつかな、それでもってなんかフリーになってみたいで、坂本雷光先生も雷光先生でやっぱ同じようなことやっててみたいな感じで、お互いが辛い時期を知ってるみたいな。だから暗いカバーも構想10年でさ、クラウドファンディングでさ、他のスタッフさんに聞いたらさ、なんか1500万集めるんだけど、アニメとクラファンってどうもなんか相性悪いらしいのよ。だから出来上がるまでに時間かかるから、もう出資した人が忘れてるみたいな、3年4年とかかかるでしょ。でもこの度やるやる詐欺じゃなくて、本当に暗いカバーが長編のアニメとしてできるってことは、塚原監督としてはものすごい嬉しいの。今まで短編作ってきたけど長編は作ったことないってことで、だからなんかすごいさ、ことほぐ日なのよ、そのが塚原監督と雷光先生が。でなんか本当によかったよかったみたいな感じになってる。でも俺考えたらさ、そのずっと前のその16社の時にさ、暗いカバー6人見てなくてさ、ラジオでこいつ宣伝するだろうと思っておそらく使ってくれたにもかかわらず、俺が言ったことっていうのはサンドイッチ腐ってるか腐ってないかっていう、死ぬほどどうでもいい話なんだよ。暗いカバーの魅力をちゃんと伝えてない、俺そこで気づいたんだよ、ちゃんと言わなきゃいけないっていう。いろんなスタッフさんが関わってて、塚原監督がいろんな歯を食いしばってここまでやってきた、クラファンもして出資の方もいて、ああそうだったのか、すいませんって気持ちに初めてなれたのね。えだからびっくりしちゃったよ。でもなんかね、二人とも和気あいあいとしてて面白くてね、まあそもそも雷光先生なんてのは前のラジオでも言いましたけど、結構変わってますから経歴が。水木しげる先生のところに弟子入りしようとしたからね、小学生の頃。あれいつだか小学校6年とか5年だったか忘れちゃったけど、雷光先生が水木先生の家に年中出入りしててね、水木ファンすぎて、それで、あれ先生弟子にしてくださいってこう言ったんだよね、小学生が。だから普通さ、もうちょっと大きくなってから来なさいとかさ、水木さん言いそうじゃない、普通の漫画家だったら。そうじゃなくて、水木さんの断りようがすごくて、あ君ね、漫画家はね、売れればいいんですけど、売れないと餓死しますっていう。すごいだろ、小学生に餓死だよ。それで餓死すんならっていうんでやめたんだから。それで後々活動写真弁士だよ。すごいだろ。でその雷光先生遍歴がすごいんだから。で2人でなんかずっとさ、なんか昔のなんか最新のさ、なんか普通映画の話とかしそうじゃん、令和6年のさ。2人が何の話してるかっていうと、若大将シリーズの話、加山雄三と、もう本当に田中邦衛、もう田中邦衛の青大将がひどすぎるって、そんな話してんだよ。 それでいよいよさ、もう本当に黒沢智代さんとさ、芹沢優さんっていうさ、女性の声優の方もこう来て、で黒沢さんはもともと磯根とまそたんかなんかで、ご一緒させていただいて、でその時も渋谷落語かなんかに樋口監督と一緒に来てくれたんだよ。でその時になんか講談のさ、神経重ねが淵の宗悦殺しで怪談とか聞いてくれて、いやなんかあれすごかったですみたいな、あ本当ですかつって、またぜひ伺いますつって、もしよろしければなんか独演会とか伺います、あそうですか分かりましたつったら、横にいた芹沢さんも俺初対面だったんだけど、あなんかぜひ私もいいですかみたいな感じでさ、で聞いたらさ2人仲いいんだって。声優さん同士でもさ、いろんな人いると思うけど本当に仲いいから、なんかちょっと照れくさいぐらいの感じでおっしゃってて、で俺もさ、黒沢さんとか芹沢さんとかもさ、ちゃんとファンにね感じのなんか熱量では知らないからさ、いろいろ黒沢さんのさ、なんか X とかもフォローさせていただいたらさ、黒沢さんなんかなんかそのメッセージ、なんかボイスメッセージみたいなのがあったりして、聞いたらさ、 X のこんばんは、今日もお疲れ様でしたみたいな、めっちゃくちゃいいじゃんそれ。俺もうなんか30回くらい聞いて、ラジオのさスタッフさんとかにもさ、ちょっと聞いてもらいます、これ俺この人と共演したんですよ、黒沢さんのこんばんは今日もお疲れ様でしたっていう、すごいんだよ言葉の力。俺も講談師とは思えない、講談師なのに言葉の力に改めてさ、で多分なんかのキャラを演じてらっしゃるのか、黒沢さんご自身なのかちょっと分かんないんだけど、いやー美しいんだその声が、でなんか力強さもあるし、だからその丹念役って今回やったんだけど、その丹念をなんか自分の中で10段階で、このぐらいの何ていうんですか、男でもなければ女でもないってちょっとユニセックス的なキャラクターであるんで、まあ多分この辺の声なんですかねみたいな、もう自分で想定して、だ俺なんか何度も何度も繰り返してさ、アホみたいにさ、みたいなずっとやりながら15回ぐらい、あ全部ダメですねって言われてる、全部ダメってことあんの、うんってセリフだけで、そうじゃないんだ、黒沢さんは10段階中のその5段階目の自分で設定してトーンってできちゃう、そういう天才的な多分方なんだよ。で芹沢優さんもさ、芹沢優さんでお二人ともお綺麗なんだけどさ、芹沢さんが29なんだってご自身で言ってるからいいんだけど、でさ、私もぜひ講談会にと言った時にさ、踏んだ時に、ああもちろんぜひなんかあればぜひお越しくださいって言ったらさ、芹沢さんがさ、あそういえばなんかつって私なんか持ってくればよかったなーとか言ってて、え何がですかって、実は私最近水着写真集出したんですよって言われた瞬間、俺が水着宗太郎の声だよ、もう主演の水着水着水着水着水着水着5回ぐらい自分の中でリフレイ、水着声優さんですよね、あ今そういう、私ちょっとアイドルも兼ねてましてみたいな、あそうなんですかつって、いやいろんなことやられて、お二人ともお綺麗だからびっくりしちゃいますよね、あそうですか水着も出されて、あそうなんですよつって、父がねずっとなんか水着とか今まで反対してたんですけど、私も20代最後ね29なので、まあちょっとせっかくだからなんか機会に節目で出したいなと思ってみたいな、したらさ、なんかお調子乗りのスタッフさんとかさ、僕買っちゃいましたみたいな、アマゾンでも今買ってんだよ、あ本当にありがとうございますなんて言われてんだよ。でなんか、あそう水着ったってどう、まあ、声優さんだからね、まあ、そんなに出さないだろうなと思ったんですけど、でもそれなんか言えないじゃん、なんか水着のどんな感じって言ったら、横にいた雷光先生がさ、どんな水着なんですかって、どんな水着、いやこれセクハラじゃないよね、向こうが水着写真集って振ってきてんだから雷光先生もトップ力あってさ、どんな水着なんですかって画像みたいなの見せてくれたら、結構水着なのよ、そのビキニ的な感じなの、すごいね、こういうのもやられてんだと思って、でなんか握手会とかもやってたりとかするんだって、すごいと思ってね、だから俺もびっくりしちゃって、あそこ水着水着水着ってなんかブツブツブツブツ脳内で、それからこんばんは今日もお疲れ様でしたって黒沢さんのやつもう狂うように俺もさ楽屋の中でリフレインしてて、出番でーす本番でーすなんて、ああ行かなきゃなんていう、それでもって5人で登壇みたいな感じになったわけで、ユーロのお客がまた優しいんだ、え司会の方もいてさ、さあそれじゃあ本日の声優を務められた皆様の方に出てきていただきましょうなんて、うわーなんてなっててさ、で俺もさいきなりこうかまそうと思っちゃってさ、挨拶の時にさ、塚田監督つって、このクラユカ 葉と比べるかがりってなんかこう日本同時上映みたいになってますけど、監督どっちが好きなんですかねみたいな。だ監督もその別にさ若大将シリーズの話で盛り上がってたから打ち合わせとかちゃんとしてないから、あいやどっちとも言えないですねっていう、ありがとうございますっていうその変な感じで始まるっていう不穏試合だよね。不穏試合一回ちょっと仕掛けたんだけど、塚原監督が思いのほか両作に思い入れがあってどっちとも選べないっていう、至極真っ当なことをお話しされたんで、ありがとうございますっていう、ですよねなんていう。でなんか俺も最終的にさ、じゃあ白山さん最後舞台挨拶でこの作品を誰に捧げたいですかって言ったら、まああの暗がりに惹かれるなっていうセリフがあって、やっぱこの令和の時代っていうのはなんていうか、もう本当に人間がですねクリーンな世の中を目指してる、もちろんそれは素晴らしいことなんだけども、まあでも俺らってやっぱ水清ければ魚澄まずみたいなところがあって、人間っていうのはいろんな多面的なところがあるので、本当にまっちらにもうクリーンになっちゃったら生きづらい人たちもいるんじゃないですかっていう。だからまあこの映画は暗がりに惹かれるなって言葉があるとすると、水原一平さんに捧げたいと思いますって、ドカーンって言うの受けたのよ。またまたなんて司会に言われてね、塚原監督もこの後は喋りにくいな受けすぎてなんていうの言ってさ、で塚原監督も真面目に喋って大団円みたいにわーっと、でその後黒沢智代さんも芹沢優さんもさ、いやなんかこんなに楽しいね舞台挨拶は初めてですみたいな、まあもちろんリップサービスでさ言ってくれるの優しいじゃん、俺を気遣って、それに対して俺がありがとうございますっていうような、なんか気持ち悪い感じで、すっごい気持ち悪い感じのテンションでいる感じで、その後になんか面白かったのは X かなんかでさ、俺と芹沢優さんが並んでてさ、黒沢智代さんもすっごい顔ちっちゃいんだけど、なんか芹沢優さんの顔小さすぎて神田伯山の半分ぐらいしかないと思われてる。俺顔でディスられてんだよ。でも俺どっちかっていうと歌舞伎役者とかも顔でかいじゃん、先代の中村芝翫とか三等身ぐらいのイメージで、俺は中村芝翫好きだから、先代のね中村芝翫顔だから、俺も憧れの、ああ憧れの中村芝翫、先代の、全然嫌じゃないですけどっていう反論したくなるぐらい多いように受け止めてね。でバス移動なんだよ。でバス移動で丸の内東映に行きましょうみたいな感じになってさ、でその後もさ、また来光先生と塚原監督何喋ってんのかなと思ってさ、やっぱり若大将がってまだ言ってんだよ、まだ言ってんの、どんだけ好きなんだよっていう。で監督つって俺がこれなんか今 X エゴサしたらなんかすごい暗いカバー、まだ皮切り間近ですけど評判いいんですよ、あダメダメダメダメ、そんなの言わないで、そんなの言わないで、もうなんかそういうのを身にしないようにしてるんだつって、そうか放送10年とかだとそっかやっぱそんななんだと思って、でもなんかわざと監督がそうやって耳塞いような感じで言ってるから、監督面白かったって書いてます、いや言わないで言わないで、暗いカバー面白かったなんて言わないでなんていう、あでも中にはちょっと尻切れトンボですねみたいな人もいますねって言った白山さん、そういうの言わなくていいよって、あーマジで怒って、あー繊細バスがちょっと変な空気になんていう、監督ナーバスになってるからもうちょっと若大将シリーズ荒らしてくださいなんていう、ここでいよいよさ丸の内東映ついて、もうマスコミ人とかもいてさ、でも俺らさっきユーロスペースで肩温めてきてんじゃん、まあ、別に稽古じゃないけどまあまあなんかあれの感じでいきましょうみたいな言ったらさ、じゃあなんかさ俺来光先生にさ、さっきと同じような感じでなぞる感じでいいんですかって言ったら、ああもちろんそれでいいと思いますけど僕はなぞらないですけどねって、何その感じ、俺なんか古典芸能だからなぞりがちなんだけど、水原一平のくだりとかって変えた方がいいですか、いや別に変えなくてもいいと思うんですけど、まあでも僕だったら変えますかねみたいな、ほんで他に黒沢さんとかあと芹沢さんとかも、あ変えますって、いやなんかちょっと分かんないですけどどうしましょうかね、まあでもなんかその場に応じてみたいなことも、やっぱみんな舞台さで慣れてるからさ、でいよいよさもう皆さんにこうさ、チャランポランタンっていうさ曲が流れて、すごいいい曲がうわーってなって登壇していくわけよ。でまた俺が真ん中でありがたいことさ、よろしくお願いしますなんつって、それでもってなんかいろいろこう聞かれていくんだけどさ、みんなさ黒沢さんも芹沢さんも来光先生もささっきと違うんだよ、さっきと違う切り口でなんか面白いこと喋ってんの、ニコ用意してんだよ、えで、どんどん進んでったらさ 雲行きが怪しくなってきた時があって、白山さんなんか今回暗いカバのなんか収録でねオフレコでいろいろあったんですかみたいな司会の人も振ってくれてさ、いやまあそうっすね、まあでもまあちょっと監督とねなんかちょっとこうなんて言ったらいいんですかね、僕もなんか収録でうまくいかなくて何度も撮り直ししてみたいな感じのこと言ったら、塚原監督があれそれ言っていいんすかみたいなこと言われて、言っていいんすかっていうかまあいろいろ公で言ってますよつって、したら塚原監督の目線で言うと突然神田白山がごね出してできないと、ですっごい低いトーンで、いやちょっと監督これじゃあもう本当に僕プロの声優じゃないんでな言われてもできませんから、でもそれ3分の1取った段階で言ってるんですよつって、中島由紀さんでいいんじゃないですかってそういう風に言われて、あ映画を撮るっていうのはこんなに大変なのかって、塚原監督がさもう告発的なジャーナリズム全開なんだよ、ドキュメンタリーで、っていう、ちょっと待ってください監督と、そのトーンで言ってないです、いや僕にはそう聞こえたんですよつって、なんかさっきまでユーロスペースですっごい楽しくさみんなでわっしょいわっしょいってさいろいろやってたにもかかわらず、なんか俺を糾弾する感じになってんのよ。まあでも最後決め台詞あるから、あのねあの水原一平のね、あれとにかくあれでいけるわと思って、それでいよいよじゃあ白山さん最後、皆さん暗いカバー、まだ見てない人にねどういうようなコメントをいただけますでしょうかって言われた時に、まあそうっすねっつって、まあみんな変えてるけど俺だけ、ああやっぱそうっすね、やっぱりこうやっぱ令和の世の中ってのはこうクリーンな世の中でって言った瞬間に多分みんな、うわ同じこと言ってる、うーわー同じだひねりなしだわと思ったと思うけど、いやこれは何度もやることに意義がある、ユーロスペースは刀だしと思って、やっぱ令和の世の中公正ね、あの盛大なこうクリーンな世の中、それもいいんですけど、なんですかねこの閉塞感はあって、不思議ですねって、公明正大じゃない昔の方がなんかクリーンじゃないんですけどなんか生きやすかった、まあもちろん生きづらい人もいたと思うんですけど、だから我々ってどっかでですね、あの水清ければ魚すまずみたいなそういうような一面もあって、人間って光だけじゃない影の部分もある、で暗がりにやっぱ惹かれるっていうのは当然のことでね、まあですからこの物語を水原一平さんに捧げたいと思いますっていうふうに言ったら、しーさっき受けたのに全然受けない、はいお疲れ様でしたっていう、でさっきまで黒沢さんも芹沢さんも、あーこんな舞台挨拶面白いの初めてですっていう言うような流れだったけど、みんな黙ってお茶飲んでお疲れ様でしたつって、お疲れ様でした、いっぱい集まってくれてよかったですねなんていう、舞台挨拶には触れずにシュンって終わるっていう、そんな感じでしたね、よかったですね。まあでもまあ映画自体はね大変大好評でね、よくて良かったですよ。だから俺もマネージャーの山口さんとこの前ね、ユーロスペースにもうどうやったって丸の内と上には行きたくないから、ユーロスペース、俺の癒しのユーロスペース行ってきて、改めて映画館で見たらまあ面白かったな。だからなんかね60数分でこんだけキュッてまとまってるのが奇跡じゃないかなってくらい僕は良かったんですけどね。しかもなんか活動写真弁士の坂本来光先生大活躍で、いろんな声色使いながら、俺この空気すごい好きで、自分が主演の声優とか務めてなくてもこの映画面白いって改めて思いましたし、あとこういう力強く暗いカバーってめちゃくちゃ面白いっていうのを番宣とかじゃなくて、本当は16社記者会見で集まるときに言うべきだったなっていう、今公開されたから言ってもギリギリ遅くないけど、この熱量を言うべきだったっていう、その反省はちょっとあるっていうね、そういうわけで暗いカバ、皆さんまだやってると思いますんで、アニメ映画ぜひ見ていただければ幸いです。一回 CM 行きましょう。 CM です。問わず語りの神田白山、楽しい CM も終わりまして、そう先週も告知ちょっとしたんですけど、日刊スポーツの日曜日のヒーローって言ってさ、デカデカと神田白山が出てたんだけど、まあいいんですよ。で俺がさ、まあ7年ぐらいしかラジオやってないけどさ、偉そうに言えることもないけど、一生懸命ラジオと講談への思いみたいな喋ってて、一切暗いカバーについて喋んないっていう奇跡の日曜日のヒーロー塚原監督の思いを全く無下にしている日曜日のヒーローなんだけど、でそこでまあなんか まあ今の時代ね、ネット記事になっちゃったりするから毒舌とか言っても本当の毒舌とか言えないし、でもやっぱあえて僕はタレントじゃなくて講談師だから行ってきますよ毒舌みたいな感じで言ってたの。まあでも40だからね、まあでもとはいえそういうのにとらわれず日記みたいな感じでラジオやりたいみたいな、まあ結構いい文章なのよ。でそこにさ、トナミさんのさ、うちのディレクターのトナミディレクターの問わず語りのね、そのなんか文章も載せられてんの。で、事前にトナミさんから、あ、なんかそんな話来たんですけど、つって、あ、トナミさんもう自由に書いてください。ほんと、僕をディスっても全然構わないんで、あ、わかりましたーつってさ、まあ結構8行か9行ぐらいの感じで、ちょっと読み上げますけど、これがいい文章なのよ。白山さんはいい人ですよって。いい出だしでしょ？なんかまるで悪人のようにさ、俺が懲役30年食らったみたいな出だしなんだけど、ラジオに対して常に一生懸命だし、二つ目の松之丞時代、誰かれ構わず噛みつく野良犬のような頃と比べると、びっくりするほど大人になりました。親になり、白山を襲名し、お弟子さん三人を取り、そりゃ変わりますよ。昔に比べて毒がなくなった、偉くなったなぁと批判する人もいらっしゃいますが、一体白山さんに何を期待してるんでしょうか？かっこ笑い。ご自分の心配をしてくださいっていう、一番毒が強いんだよ、猛毒なの。これが面白くて、でなんなら大人になってんじゃねえよっていう、なんかお前ガキができて、ガキひねり出して3人弟子できたか知らねえけど大人になってんじゃねえよっていう、なんならリスナーを刺し俺まで攻撃されてんだよ。昔に比べて毒がなくなった、偉くなったなと批判する人もいらっしゃいますが、一体白山さんに何を期待してるんでしょうか？かっこ笑い。自分の心配をしてくださいっていう。なんかこう、グッときましたね。本当に、ぜひね、ネットでも読めるんで。全文。毒が、俺毒なくなったと思ってない。同じようにやってるつもりだったんだけど。そうか。もう反省しなきゃな、本当に。一番刺されたのが俺だっていうのがちょっと。面白かったなと思っております。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music などでも聞くことができます。それではまた来週、リスナーの皆さん、ご自分の心配をしてください。お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリーラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、 ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリーラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。おならが出ちゃったことを何て言いますか？
プリグランスバズーカ。
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
ゼロプリラジ
オ。お前
え、なんで言った？
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。